もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、
はい。
どうもお世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
妻との離婚と、あ
は
と
い。
は子供の親権を取りたいってことなんですけども。
あ、はい。まず、あなたおいくつ？
私は47です。
47 歳。奥様おいくつ？
9つ下ですね。
ね、じゃあ38歳？
ですね、ですね、はい。
で、お子さんはおいくつおいくつ何人か？
7歳で男です。
7 歳の男の子さんがいらっしゃる。
はい。
お一
一人で
人？
す。はい。
はい。ご結婚されたのが何歳の時？
9年前に結婚して、
はい。
2年後に子供が生まれて、
はい。
今7歳の男の子ですね。
はい。そして、まあ、まだそんなにあれじゃないですね。そうすると、お互いにいろいろ分かっちゃって、飽きちゃった時代って年代ではないと思うんだけど、何があって離婚しようかなって思ってらっしゃるの？
これ、結婚相談所を通して、
うん。
相手は中国人なんですよ。
はい。
中国人妻で、今はもう帰化しましたけど、
はい。
ただ、言葉のすれ違いとか文化のこととかで、
はい。
日頃からこう、行き違いっていうか、
はい。
すれ違いもいろいろあって、
はい。
1ヶ月ほど前ですかね、
はい。
大喧嘩になっちゃったんですよ。
はい。はい。
で、それから1週間、10日ですかね、経ってから、突然、ふっと出かけるように子供を連れて出て行ってしまって、そのまんま、約1ヶ月、今帰ってない状態ですね。
はい。
で、子供がすごい心配で、
行き先は分かってんのね。
行き先は多分、警察のところに飛び込んだんで、
はい。
で、その後、私服の警官が2人来たんですよ。
はい。
奥さん片言の日本語だから、
はい。
主人の私にも、
ええ。
直接話を聞きに来たっていうわけで、うちにまで来たんですね。
なるほど。
で、事情を説明して、
はい。
喧嘩だと
はい。
言って。で、その時は警官が、普通に帰ってったんでね。
はい。
どうも、お邪魔しましたぐらいの調子で帰ってったんで、
はい。
その日はもうてっきり帰ってくると思ってたんですけど、
はい。
買い物でも済まして、では
い。
も、全然帰ってこないし、
あ、で、結局だから、どこにいるかの居場所の住所は分かっているの？
私は分かんないです。ただ、警察とか、そういう機関では分かってるはずです。
分かっているはずなの？
だって、警察とか市役所で、かくまってるのを私、確認してるんですよ。出て行った車に、
うん。
ドライブレコーダーがついてるんですね。
はい。
ドライブレコーダーついてて、そのドライブレコーダー、後に車返してもらったんですけど、その車に乗ってるドライブレコーダーに、前の先導車がいて、役所関係の人だってわかるふうに、
なる
指示を
ほ
出し
ど。
たんですよ。ここの駐車場に止めなさいってわけで。
っていうことはもう駆け込み寺みたいなところ行っちゃったってことね。
シェルターって言うんですか？
そうです
シェル
ね。
ターって言うんですか？
はい。
なんか、そういうとこにいそうだと思います。だから、
わ
向こうでは
か
分
り
かって
ま
ると
した。ということは警察は場所は分かっている。はい。で、そうすると、なぜ出て行っちゃったかも警察では把握している。
そうですね。
ということですよね。じゃあなぜなんですか？
警察では DV っていうことで相談を受けましたがって来たんですよ。
はい。でも DV だって口で言うだけじゃ無理なんで証拠見ますよね。
それを事情を詳しく聞きに警察は来たって言ってたんですけど、
はい。だ
た
から、
だ、
手を挙げたわけね。
言葉ですね、大体。言葉の暴力っていうか結局はそういうふうになっちゃうんでしょうけど、そういう感じだったと思うんですよね。
はい。それで、あなたのおっしゃるのは、離婚をしたい。 まず。
もうこうなっちゃった以上は、もう離婚しか道ないと思うんですよね。
で、離婚、はい、離婚したいんですね。
はい。
で、離婚をした上で、お子さんの親権が欲しい。
はい。それが第一です。もう、身を粉にしても。
だって、奥さんは別に何も悪いことしてないでしょ？言葉がわからないのは、もともと当たり前だったことですよね。
はい。
それで、それまではほとんど喧嘩しなかったの？じゃ
あ。いや、よくやってましたね。
しょっちゅう喧嘩してたわけでしょ？
はいはい。
で、お子さんは今、学校は通ってんのかな？
それが全然わかんないですよ。学校からも、
うん、
もう、連絡もらっても、うん、学校に行ってる、行かない。それすらもう教えてくれない状態で、もう電話かけてきて、もう。
あ、これは相当だな。そう。教えてくれないのね。
そうです。もう学校からもシャットアウトになっちゃった。
なるほど。
はい。
かなり不利ですよ。いずれにしても、じゃあ、あなたのご希望としては、
はい、
離婚と、それからお子さんの親権を自分にとおっしゃるんだけど、
はい。
ちょっとその前に、
はい。
あなたご実家にいる？それとも別のところにいる？
実家です。
あ、実家にいらっしゃるのね。
はい。
お父さん
実家で親元と一緒で。
お父さんはいくつ？
78 かな。
8。お母様は？
5 です。75です。
75。
はい。
ご実家は、あなた長男？
次男です。
次男。お父さんお母さんと一緒に住んでらっしゃるのね。
そうです。
なるほど。わかりました。じゃあ、今日のそのあなたの、離婚をしたい、
はい、
しかも親権が欲しいというお話を、
はいはい、
弁護士の大迫恵美子先生に伺ってみたいと思いますので、
はい、
大迫先生よろしくお願いいたします。
はい、すいません、お世話になります。
はい、もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
はい、お世話になります。
そうですね。まあ、あなたの方から離婚したいということですけど、
はい。
まあ、今の段階でね、
はい。
奥様の方は離婚に応じるかもしれませんよね。
はい。
もう、わからないですよ、でもね。離婚、奥様が離婚したくないというと、あなたの方から奥さんを離婚してしまう理由がないように思うんです。
はい。
あなただけのお話しか聞いてないですけど、
はい、
そうだとすると、あなたの方から奥さんを離婚してしまうということは難しいように思いますよ。
はい。
で、まあ、奥様の方からいずれね、離婚したいという話があるのかもしれません。
はい。
で、それは今の段階だとね、あなたから例えばその離婚の話し合いをしましょうということを持ちかける方法もないですよね。
はい。どこに、わかんないですか？
どこにいるかわかんないですからね。
はい。
で、まあ、離婚は普通、お互いの協議が整わないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたりするわけですけど、
はい。
それもまあ、できないですよね、今はね。
はい。相手わかんないですから。
ええ。
はい。
だから実際にその話を進める方法もないわけですよ。
はい。
ただまあ、一般的には普通はね、こんなシェルターに逃げ込んでしまうというような状況になっていると、女性の方から離婚の要求だとか、
はい、
あるいはまあ慰謝料の要求だとかね、
はい、
財産分与だとか、はい、そういうことを要求して連絡を取ってくるっていうことはあり得ますよ。
はい。
まあこれは結構な確率であり得ると思いますので、
はい、
まああなたの方から探し出さなくても離婚の話は出てくるかもしれません。で、その時にですね、まあそういうそのお金の問題ね、これは必ず出るんじゃないかなと思いますけど、
はい、
お子さんの親権ですよね、問題は。
はい。そこなんです。はい。
親権をね、どちらに与えるかというのは、
はい。
裁判所はまあ、やっぱりそのお子さんにとってどっちがいいかという判断なんですね。
はい、ドライブレコーダー、返してもらったドライブレコーダーの中に、
はい。
録音されてるんですよね、室内の会話が。
はい。
で、今度、どこ行くの？どこに泊まるの？って言って、 なんで、なんでって入ってるんですよね。
はい。
子供がかわいそうでかわいそうでね。
うん。まあもちろんね、それはお子さんにとっては安定的な家庭を提供できるのが一番いいことですよね。ただ、
突然出てっちゃったし、だから子供も全然分かってないよね。その辺がすごいかわいそうでかわいそうで。
まあ確かにね、それはお子さんはかわいそうだと思いますよ。でもまあ申し訳ないですけど、その状況を作ってるのはあなたの方にも責任があるんじゃないんですか。
困っちゃいましたね。
まあ奥さんの方から何かね、アクションがあるまで身動きが取れませんので、
はい、
それはそうしているしかないと思いますし、逆にね、その割とあなたが焦ってね、いろいろ調べようとして動いたりすると、そういう動きは警察からは警戒されると思いますよ。
これ仮に私もどっかで買い物やってて、向こうも買い物やってて、子供を見つけたとして連れて帰っちゃったらお縄になっちゃうんですか、私今の状態、うん、
まあそれは状況によっては誘拐だって言われかねないですよね。
これ誘拐になっちゃうんですか。
誘拐っていうのはね、自分の子供であっても、はい、今誰が看護してるか、その看護権を侵害してるかどうかというふうに見ますので。
看護権、
はい。
自分の子供なのに、
はい。今だって奥様が子供を看護してるわけでしょ。
いや、勝手に連れてっちゃったんですよね、要は。
うん、でもそれは警察に保護されてるわけですよ。
警察が保護してるんですか、これ。
もちろんそうですよ。それは、お分かりでしょ？シェルターにかくまわれてるんですよ、警察に。非常にね、深刻な、良くない状況にあるんです。
はい。
あなたはね。
はい。
だから、警察からは、奥さんは保護するべき人で、奥さんとお子さんは。あなたは、その保護するべき人から遠ざけておかなければいけない人だというふうに思われてるんですよ。まあ、平たい言葉で言うと、あなたが悪い人だと思われてるんです。
それだけは確実。
そうですね。それは間違いないことですね。だってそうじゃないと、ご夫婦なのにね、居所を隠しておくっていうことはとんでもないでしょ？
はい。
まあ、それぐらいね、深刻なことなので、その状況の中であなたが親権を取ろうとすると、裁判所もね、もちろんあなたのことを、まあ、そういう言葉は使いませんけど、まあ、悪い人かもしれないと思ってみるわけですよね。それを踏まえた上であなたに、まあお子さんを渡した方がいいのかどうかという判断ですから、やっぱりハードルはだいぶ高いんじゃないかなと思いますよ。
お分かりいただけましたでしょうか。
はい。
うん。これかなり深刻な問題なんですよね。
すごい深刻です。
は
い、
うん。で、学校も来てる来てないも教えないっていうぐらいだから、
突然なんですよ、
ね。いや、突然っていうか、相当の周りのガードが敷かれているっていう形になりますね。
はい。
うん。なので、今は大迫先生がおっしゃるように、はい、あちら側が動かれるのをお待ちになる以外ないと思います。
どのぐらい続くんですかね、これ。
これは向こう側の方が納得されるまででしょうね。
1年でも2年でも。
そうですね。はい。とりあえずはお待ちいただくしかないですね。お分かりいただけましたでしょうか。
分かりました。
はい。それじゃあそういうことで。
はい。
はい。はい、失礼します。
はい。
今日は納得してない感じの。
これはでも本当ちょっと深刻な状況というのをね、まあ理解してなかった部分もあったみたいですけど。
そうですね。ああ、こういうこともあるんですね。うん。